ございます。横浜ニューライフバプテスト教会牧師の田坂元彦と申します。今日の御言葉はこの御霊によって救い主イエスが神の御子であると告白し、その愛のうちを生きる人は神が共に生きてくださり、その人も神と共に生きる。そして神の完全な愛は何か罰を受けるのではないかという恐れを締め出すので、終わりの時の裁きも安心してイエス様をお迎えできる。だから神がまず私たちを愛してくださったように、神を愛し兄弟姉妹も愛し合っていこうという内容です。
ヨハネの手紙第1:4-21。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。
今日の箇所は、うちにとどまるっていう言葉が何回も出てくるんですね。ちょっと数えてみましたら、7回出てきました。うちにとどまるというのは、どういうことでしょうか。まずこのうちにですから、中に入るということですよね。で、中に入ったら、出たり入ったりしないで、次はそこから離れない、離れ出ないということです。で、しかも、私たちが神のうちにとどまり、また神が私のうちにとどまると、そういうことが何度も出てきます。ということは、どちらがどちら、をカバーしている、大きいとか小さいというよりも、もう全く一つになるということを表しているわけですね。まあ、神と人が一つになる。どっかで聞いたことないですか？まあ、イエス様ご自身のことですよね。私たちがそのように、神の愛のうちに神と一つになっていく。そして神が一つに私たちとなってくださるということです。15節に、イエスが神の御子と告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまるとありました。また、17節には私たちもこのキリストと同じようだとありました。先日この信仰を告白して私たちの教会でバプテスマを洗礼を受けられた方がいらっしゃるんですね。その信仰告白の中で、僕はイエス様のようになりたい、いやイエス様になりたいですって、あったんですね。まあ、最初それを聞いたときは、少し、こう、驚きがありましたけど、そのインパクトがあって、でも、あ、いいなって思ったんですね。イエス様になりたいっていうのは、何かこの自分が神になり変わって偉くなるとかいうことではなく、むしろ本当にへりくだった、愛に満ちたイエス様の姿に似たものというだけではなくて、そのイエス様と完全に一つになりたい。もう、私は 僕はこのままではダメだから、イエス様、もう僕と一つになってくださいという、そういうもう叫びを込めた告白でした。なんて素敵な信仰告白だろうか。そしてイエス様がおっしゃいました。私を見た者は父を見た。私と一つになるということは、私が父と一つであるように天の父と一つである。私たちがそのようなイエス様のと同じ神の子供とされていくということですね。そのお方はですね、少しこの障害というかこう個性豊かなお方で、毎日私にこの5回とか多い時は10回ぐらい、朝に夕に電話をくださるんですね。最初はですね、またかかってきたとかと思ったんですけども、でも最近はですね、これも素敵なことだな。自分が何か、感じたとき、あるいは落ち着かないとき、あるいは嬉しいことがあったとき、自分の心の中で、隠しているのではなくて、それをすぐに、伝える。彼の場合は、私であったり、何人かの人にこの電話をかけるという形ですけれども、でも、そのようにして実は、天の父、神様に、子供である僕は今、こんなに嬉しいんだとか、こんなことがあって今大変なんだとか、いうことを、素直にストレートに、すぐ表していく。これなんて素敵な神の子供の心を持った方だろうって、もう私も見習っていきたいと思っているところです。というのは、イエス様ご自身がきっとそういうお方なんですよね。この朝に、そして夕に、また四六時中、お父さん、天のお父さん、ご自分の気持ちを、語り合って行かれたこの地上でもそうですし、そして天において今もイエス様がそうされておられますから、私たちもイエス様と同じようにということは、それぐらい親しく神様と語り合っていく。それがきっとディボーションの時なのだと思います。18節に、愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出しますとあります。実は私は、小学生、小さい頃、どちらかというと、このいじめっ子の方だったんですね。で、喧嘩早くて、特に、何か強い人に挑んでいくというよりは、いじめやすいですね、喧嘩に勝てそうな相手を選んで、そして、自分の方が強いんだということを、誇っていたようなものでした。でも今思うに、実は、自分が、中に恐れがあった。自分は実は弱いものなんだということを、バレたくないし、自分でも認めたくないので、自分が、強いということを、喧嘩をしたり、いじめたりして表していたんだということを、思わされるんですね。学校でもそうでしたけども、教会でも、教会学校の、お友達があるとき、足に腫瘍ができて手術を受けるってことになったんですね。小学3年生のときでした。小学3年生ですから、まだ手術とか入院とか言われてもあんまりイメージが湧かないんですね。で、クラスの仲間で、その子にこうカードを書いて送ってあげようというときに、手術台の上に、そのお友達が乗っかって、目玉飛び出してですね、いて、ギャー死ぬ、みたいな、そういう、絵を描いたんですね。何かその子に悪いことを描いてやろうというんではなくて、そういう、イメージしかなかったんですね、手術というと。で、その脇に祈ってますとか書いて、そして、そのお手紙を、お母さんに、渡していったんですね。当然、受け取ったお母さんは、これを自分の息子にこんなの見せるわけにいかないと。とても、悲しまれて、そして、直接私にではなくて、私の母親にですね、電話が行って、私は母親から、こっぴどく叱られたわけですね。その時に、何のために、あなた教会に行ってるのか、なんて思いやりがないんだ。母から言われ、私は、でも何か謝らなければ、 償わなければと思って、菓子折りを買って、お友達のところにですね、持って行ったことを覚えてます。でもその時に、まあ、自分が悪気があってならまだしも、友達を、入院している友達を、励まそうと、しながらも、逆に傷つけてしまう。まあ、そういう、本当に、なんて自分は愛のないものなんだ、いうことに愕然としたんですね。そして初めて、神様、僕にはもう愛がないです。あなたの愛をください。まあ、そういう神様に、本当に、祈るものに変えられていきました。まあ、それからしばらくして、私自身もバプテスマ、洗礼を受けて、クリスチャンとして歩み始めていきました。まあ、未だにそのいじめっ子の性質が、この、蘇りそうな時もあるんですね。でもその時は、私自身の中にこの恐れがやはりある時。でも、愛が恐れを締め出す。神様の愛によって、その私の恐れを締め出してくださった、主を崇めます。今日のお箇所では最後に、この兄弟姉妹を愛していくという言葉が出てきます。神を愛すると言いながら、私もその頃、小学生の頃も、いろんな教会でも奉仕をしていたんですね。修復を折ったり、スリッパを並べたり、お掃除をしたり、自分にできることは、いっぱいやって、まだ洗礼を受けてませんでしたけれども、まあ、なんでしょうね、こう、立派な神の子供、のふりをしていたんでしょうね。でも神を愛すると言いながら、そうやって自分の兄弟を、傷つけていた。でも、兄弟、姉妹を愛すること、そして愛されること、愛し合うことが、神の愛のうちに生きることだと気づかされていきました。皆さんはどうでしょうか？今日、皆さんの歩みの中に、その神の愛が豊かに溢れますように、祝福いたします。God bless you.
この富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。